イエスは何のために死にましたか？聖書の答え。イエスの死により、人類は罪の許しと終わりのない命を受けられるようになりました。さらに、人間は極度の試練に直面しても神への忠節を保つことができるということが証明されました。どうして一人の人の死によってこれほどのことが成し遂げられたのでしょうか。考えてみましょう。1. イエスは罪の許しのために死んだ。コロサ1章14節。最初の人間アダムは罪のない完全なものとして創造されました。しかし、アダムは神に背くことを選びました。アダムの不従順、つまり罪は、子孫すべてに大きな影響を及ぼしました。聖書は、一人の人の不従順を通して多くの者が罪人とされたと説明しています。ローマ5章19節。イエスも完全でした。しかし、罪を犯すことはありませんでした。それで、イエスは私たちの罪のためのなだめの犠牲となることができました。ヨハネ第1、2章2節。アダムの不従順によって人類は罪で汚染されましたが、イエスの死によってイエスに信仰を働かせる人は皆、罪という汚点を取り除かれたのです。アダムはある意味で人類を罪に売り渡しました。イエスは私たちのために進んで死ぬことにより、人類をご自分のものとして買い戻してくださいました。ですから、もし誰かが罪を犯すことがあっても、私たちには父のもとに助けて、すなわち義なる方イエス・キリストがおられるのです。ヨハネ第1、2章1節。2. イエスは死ぬことにより、誰でも彼に信仰を働かせる者が滅ぼされないで、永遠の命を持てるようにされた。ヨハネ3章16節。アダムは永遠に生きるように創造されましたが、罪を犯したため死という罰を受けました。アダムを通して罪が世に入り、罪を通して死が入り、こうして死が、すべての人が罪を犯したがゆえにすべての人に広がりました。ローマ5章12節。対照的にイエスの死は、イエスに信仰を働かせるすべての人の罪の汚点を取り除いただけでなく、死刑宣告も取り消しました。聖書は次のようにまとめています。罪が死を伴って王として支配したのと同じように、過分のご親切もまた、私たちの主イエス・キリストを通して来る永遠の命の見込みを伴いつつ、義によって王として支配しました。ローマ5章21節。もちろん、人間の寿命は今のところ限られていますが、神は心の正しい人に永遠の命を与えると約束しておられます。イエスの犠牲の死から恩恵を受けられるよう、神は亡くなった人も復活させます。3. イエスは死に至るまで従順になったので、どんな試みや試練のもとでも、人間は神への忠実を保てることを証明した。フィリピ2章8節。アダムは完全な心と体を持っていたにもかかわらず、利己的にも自分のものではないものを欲したため、神に背きました。後に、神の主要な敵であるサタンは、無視の態度で神に従っている人間など一人もおらず、自分の命がかかっていればなおさら従わないだろうとほのめかしました。しかし、完全な人であったイエスは、不名誉で苦痛を伴う死を遂げることになっても、神に従い、忠節を保ちました。どんな試練や試みが降りかかったとしても、人間が神への忠実を保つことは可能であるということがはっきり証明されたのです。イエスの死に関する疑問。人類を買い戻すためにイエスが苦しんで死ぬ必要があったのはなぜか。神が死の宣告を取り消すだけでよかったのではないか。罪の報いは死であると神の律法は述べています。ローマ6章23節。神はこの律法をアダムに隠すことなく、不従順の罰は死であると告げておられました。神は偽ることのできない方なので、アダムが罪を犯した時、ご自分の言葉を曲げることはされませんでした。 テトス一章二節。アダムは子孫に罪だけでなく、罪の報い、つまり死も伝えることになりました。罪を受け継いだ人間は、死という罰を受けて当然ですが、神は過分のご親切の富を差し伸べてくださいました。エフェソス一章七節。人類を買い戻すための神の備え、つまりイエスを完全な犠牲として地に使わすことは、全く公正で、極めて憐れみ深いことでした。イエスはいつ亡くなったか。イエスは、ユダヤ人の杉越の日に亡くなりました。時刻は日の出から数えて第九時、つまり午後三時頃でした。マルコ十五章三十三から三十七節、脚注。現代の暦によれば、その日は、西暦33年4月1日の金曜日にあたります。イエスはどこで亡くなったか。イエスは、いわゆるドクロの場所、ヘブライ語でゴルゴタと呼ばれるところで処刑されました。ヨハネ19章17、18節。イエスの時代、この場所はエルサレムの門の外にありました。イエスの処刑をやや離れたところから見ていた人たちもいた。と聖書は述べていることから、丘の上に位置していたのかもしれません。しかし現在では、ゴルゴタの場所について確かなことはわかりません。イエスはどのように亡くなったか。イエスは十字架に貼り付けにされて処刑されたと多くの人は信じていますが、聖書には、あなた方が木につけて殺したイエスと書かれています。使徒五章三十節、新共同訳。聖書筆者はイエスの処刑に使われた道具を示すのに、スタウロスとクシュロンというギリシャ語の二つの言葉を使いました。これらは一本の針材、またはまっすぐな杭を刺していると多くの学者は結論しています。イエスの死をどのように記念すべきか。ユダヤ人の年ごとの杉越の日の夜、イエスは追随者たちのためにシンプルな手順を制定し、私の記念としてこれを行って行きなさいと命じました。コリント第一、11章24節。数時間後、イエスは処刑されました。聖書筆者たちは、イエスを杉越で捧げられた子羊に例えています。杉越の祝いが、イスラエル人たちに奴隷状態からの解放を思い起こさせたのと同じように、イエス・キリストの死の記念式も、クリスチャンに、罪と死からの解放を思い起こさせます。杉越は、退院暦の2、3、14日に毎年祝われました。同様に、初期クリスチャンたちも年ごとに記念式を守り行いました。毎年、2、3、14日にあたる日に、世界中で何百万もの人々がイエスの死を記念します。